4ページ18、令和6年度国民健康保険料の保険料率等を据え置きました。未就学児の保険料を均等割額を無料にしました。問い合わせ保険年金課付加係内線1416。市は物価高騰に伴う市民生活への影響を考慮し、国民健康保険料の所得割率と均等割額を令和5年度の水準に据え置きました。なお付加限度額については法定額から乖離が大きくなっていた後期高齢者支援金分のみ引き上げました。表があります。表1、令和6年度国民健康保険料の保険料率等。国民健康保険料の医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つについて、それぞれ所得割率、均等割額、付加限度額が示されています。順に読み上げます。医療給付費分、所得割率 6.58%、均等割額 32,100円、付加限度額63万円。後期高齢者支援金分、所得割率 2.24%、均等割額 11,700円、付加限度額21万円。介護納付金分、所得割率1.69%、均等割額14,500円、付加限度額16万円。表1終わり。7月中旬に納入通知書を郵送します。令和6年度分の国民健康保険料の納入通知書を7月中旬に世帯主宛、世帯員のみが加入している場合も同様に郵送します。納入通知書は保険料の額のほか、納付方法や納期限などをお知らせするものです。保険料は9期に分けて納めていただきます。年金天引きの場合は年6回で納付。所得が少ない世帯への均等割額の軽減、未就学児の均等割額の免除、世帯主と加入者の総所得金額等の合計軽減判定所得により均等割額が軽減されます。表2、前年の所得に応じて軽減されますので、収入や所得がなかった方も申告してください。また未就学児は無料になります。軽減措置のための申請は不要です。表があります。表2、所得が少ない世帯への保険料、均等割額の軽減。軽減判定所得が下記の基準を超えない世帯として3つの算定式とその軽減割合が示されています。順に読み上げます。43万円プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じを超えない世帯、軽減割合7割。43万円プラス括弧29万5千円かける加入者数括弧閉じプラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じを超えない世帯、軽減割合5割。43万円プラス括弧54万5千円かける加入者数括弧閉じプラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じを超えない世帯、軽減割合2割。65歳以上の方は 公的年金所得から15万円を差し引いた額で軽減判定所得を算定します。表に終わり。19、令和6年度後期高齢者医療制度の保険料等をお知らせします。問い合わせ、保険年金課付加係、内線1407。保険料の計算方法。後期高齢者医療制度、75歳以上、一定の障害がある方は65歳以上の保険料率等は、東京都後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行い決定しています。令和6年度は次の通りです。なお、納入通知書は7月中旬に郵送します。実際の保険料の算定には、所得に応じた軽減制度、所得割、均等割があります。均等割額、被保険者1人当たり47,300円、プラス所得割額、付加の元となる所得金額、中1、かける 9.67%、中2、イコール年間保険料額、付加限度額は80万円、中3、中1、付加の元となる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式、長期、短期、譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額、合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円を控除した額です。雑損失の繰越控除額は控除しません。中1終わり。中2、所得割率は、激変緩和措置により、付加の元となる所得金額が58万円以下の方は 8.78% になります。中2終わり。中3、次のいずれかに該当する方は、激変緩和措置により、付加限度額が73万円になります。昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方。
中3終わり。
保険料の軽減制度。1、均等割額の軽減。所得が少ない方の均等割額を軽減しています。表2。2、所得割額の軽減。被保険者本人の付加の元となる所得金額に応じて、所得割額が軽減されます。表3。3、被扶養者だった方の軽減。後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など、国保、国保組合は除く。の、被扶養者だった方の保険料を軽減しています。表4。
表があります。
表3、所得割額の軽減。所得金額と軽減割合が示されています。付加の元となる所得金額、15万円以下、軽減割合 50%、20万円以下、軽減割合 25%。表4、被扶養者だった方の軽減。加入から2年を境に、均等割額と所得割額が示されています。加入から2年を経過する月まで、均等割額5割軽減。所得割額負担なし。加入から2年経過後、均等割額軽減なし。所得割額負担なし。所得が一定基準以下の軽減、表2に該当する場合は、軽減割合が高い方が優先されます。表終わり。 20. 生き生き立川出前講座のご利用を。生き生き立川出前講座は、市民の皆さんが行う自主的な学習会等に、市職員を派遣し、市の仕事について説明・解説を行う制度です。詳しくは、市政情報コーナー、市役所3階、障害学習情報コーナー、女性総合センター1階、各地域学習館で配布する、生き生き立川出前講座ガイドブック、または市ホームページをご覧ください。対象、市内在住、在勤、在学の方で構成する、おおむね10人以上の団体、グループ。講座の内容、市ホームページをご覧ください。開催日時、月曜日から金曜日の午前10時から午後9時の間で90分以内、土曜日、日曜日、祝日の開催は要相談。会場、主催する皆さんで市内の会場を手配してください。地域学習館等の市施設で実施する場合は、使用料が無料になるので、事前に各担当課にご相談ください。費用、無料、内容によっては材料等の実費負担あり。申し込み方法、開催2ヶ月前までに各担当課へ。注意事項、出前講座は苦情や陳情等を受ける場ではありません。また、営利、宗教、政治活動等を目的とする場合は対象になりません。問い合わせ、障害学習推進センター、電話 042-528-6872。21、道路についてのお願い。道路にはみ出した枝の剪定や除草にご協力を。民有地の樹木の枝や草が道路にはみ出すと、通行を妨げたり、街路灯、道路標識、カーブミラーなどを隠したりして危険です。早めの剪定、除草にご協力をお願いします。問い合わせ、道路課維持係、内線2401。雨水桝の周囲や側溝をきれいに。雨水桝の上や側溝に落ち葉やゴミなどがあると、台風や豪雨の際に道路が冠水する原因になります。雨水桝の周囲や側溝をきれいにして、被害を未然に防ぎましょう。問い合わせ、道路課維持係、内線2401。下水道管理課維持係、内線2204。道路上に段差解消ブロック等を置かないで。段差解消ブロックなどを道路上に設置すると、歩行者などが転倒する原因となったり、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、道路が冠水する恐れがあります。道路上には置かないでください。問い合わせ、道路課管理係、内線2387。